吉田が加納牧師による宣教、命を分かつ、命を食べる。
皆様おはようございます。はい、画面の向こうの皆様もおはようございます。受難節第二主日を迎えました。主イエスの苦しみをたどる季節です。折しも私たちは今人間を切断していく、この世界の残酷な力のことを思うばかりの日を過ごしています。ウクライナの惨劇を目撃しながら、また東京大空襲の悲劇を覚え、また東日本大震災とその被害、あるいは被災者たちの癒えない苦悩に、心を寄せて歩んでまいりました。主イエス様の受けられた苦しみが本当に重なります。イエス様の苦しみと痛みの意味を思うんです。自分が何をしているのかがわからない、そんな人間の愚かさ、あるいは人間の残酷さ、そしてなかなか苦しみの本質に、癒しの本質に届いていくことができない人間の弱さを感じずにはおれません。その中で全ての人々から捨てられながら神を呼び、神様の思いと人間とが結びつけられていくようにと最後まで祈られ続けたイエス様の命がけの祈りを思うのであります。この主イエスの苦しみの中に、私たちは今もこの人間の愚かさを重ねながら、その愚かさが許され癒されていく祈りへと、人間の解放を願うことを許されていく、そのような私たちであります。さて、杉越の祭り除光祭一日目の夜、主イエスは弟子たちと共に最後の食卓を囲みました。彼にとって地上での最後の食事、最後の食卓です。ただしイエス様だけがそれを知っていました。彼にとっては本当に大事な食卓でした。まもなく自分の体は裂かれ、血を流しながら息絶えていくけれども、その私の命は弟子たち一人一人の新しい命になり、弟子たちの新しい原点になり、また生命力あるいは希望の源になっていく、そのことを刻みつけるための決定的な食事だったんです。杉越の祭りとは、出エジプトの出来事を思い起こし、神がかつてイスラエルに注がれた恵み、助け出しの技に感謝するために行う大切な祭りです。かつてイスラエルの民はエジプトという古代帝国の栄華を支えるために、何百年にもわたって奴隷の民として支配され、過酷な労役を強制されてきました。ただただ苦しい労働のために生まれ、そして死んでいく、そのような人生、いえ人生とは呼べないような人間の一生、そんな一生を何世代にもわたって繰り返していく、なんと虚無的な存在としての民か、あまりにも無意味にしか思えないようなイスラエルの民、その民の嘆き叫びを神様は聞き取られて、この民をエジプトから脱出させられました。この民をご自分の民となさったんです。けれど この世の帝国エジプトは神の思いを決して理解しようとはせず、また民の願いを聞き届けようともせず、イスラエルの自由への願いをありとあらゆる手段で拒絶し、また解放と自立を願う心の灯火、自由を願う心の灯火を根こそぎ絶やしてしまおうと、もっともっとひどい苦役をイスラエルの民に課して弾圧を強めていきました。そんなエジプトに対して主なる神様の決定的な審判の技が望むわけです。エジプトの地、エジプトの地に生まれてくるウイゴ、生まれてきたウイゴを断つ、つまり暴力支配の後継者たちの命を断つという神の審判をもってエジプトに報いられていくわけです。しかしその際、イスラエルの人々の家の扉の周りにほふった子羊の血を塗っておきなさいと命じられたんです。血が塗られているその印のある家の前を神様の怒りの力は通り過ぎていくからと約束なさったんです。その審判の夜、イスラエルの民は扉の周りに血の印を塗り、すぐにいつでも旅立てるように旅上消息に身を包んで、そのまま食事をし、主を賛美し、主に祈りながらその夜を過ごし、そして出エジプトの朝を迎えたんですね。これを神の過ぎ越しの出来事として覚えて、イスラエルはそれからというものを毎年1週間除光祭、過ぎ越しの祭りとして祝って過ごしてきたんです。助け出された民としての自分たちを取り戻す、覚える、この世の神を神とも思わず、人を人とも思わないような暴力的な支配関係からイスラエルを解放して脱出させたという神様の思いを受けて、イスラエルは存在しているんだということを覚えるための祭りです。イエス様も幼い時から毎年この祭り、この食事、この食卓に預かりながら育ってこられました。イエス様は本当に感性感受性の鋭い方であったんだろうと思いますので、そしてそれは幼い頃から培われていったイエス様の本当に特性だったと思いますので、イエス様はずっと考え続け、時代を見つめ、人々の喜び悲しみを見つめながら過ぎ越しの時も過ごしてこられたんだと思うんです。人間は一体何から脱出しなければならないんだろうか、今この自分たち人間が一体何から解放されなければならないんだろうか、そしてイスラエルは、私たちは一体何を忘れてはいけないんだろうか、そのことをとても敏感に、とても大切に考え続けて生きてこられたんだと思います。イエス様は過ぎ越しの出来事、あの古の出来事ではありますけれども、その出来事に込められていた神の思いをいつも念頭に置いて生きてきたんだと思うんです。そのイエス様の心というものがイエス様の言葉を作って、またイエス様が人と関わる時の関わり方を作ったんだと思うんです。いよいよ弟子たちと一緒にエルサレムに入場した木曜日、この日、除光祭の第一日の夜、この食事、つまり酵母菌を入れない貧しいパンと煮がなを食べて、また日中に神殿でほふられた子羊を分けてもらってきて食べるという、その食卓、その食事を迎えるにあたって、イエス様ご自身がこの枯れたようなパンとブドウ酒に、煮がなの苦みと子羊の血に、ご自身の命の意味を 重ねられていくんです。もう間もなくこの食事の後、自分自身が捕らえられ処刑されていくことをイエス様ご自身が噛みしめてまた飲み込んでいく食事でもありました。この固い貧しいパンを裂きながら弟子たちに、私はこのパンだと伝え、ブドウ酒を飲み回しながら、私の死はこのブドウ酒、この血を分け血を飲み、私の生と死を受けてほしい、そう言って杯を送り出したんです。それは自分の命を弟子たちの命の中に残そうとし、自分の死を弟子たちの新たな命になさろうとするイエス様の弟子たちへの最後の関わり、最後のアクション、最後の言葉、最終的な交わりの姿でありました。まあ、私たちは任侠の世界に生きていませんから、血を分けた間柄なんていう言葉は使いませんけど、そういう言葉あります。血を分けた間柄という時、それは切っても切れない絆で結ばれていることを意味します。また、まあ、これなら使うんですが、血の通った言葉とか血の通った関係とか、そういう言い方をする時には、それは単なるお付き合いのことではなくて、共感とかいたわりとか、そういうものを伴っている深い交わりのことを意味しています。簡単には切れない絆、深く理解し合う交わり、イエス様はそれを弟子たちに残していきたいと、血を分け血の通った食卓を囲んで別れの時としたい、命を分け合い命を食べていくような、命の触れ合う食卓を刻んでいきたい。イエス様が弟子たちのために用意し意味付けた食事は、後になって主を記念する食卓として歴史の中で受け継がれていきました。今なお主イエス様は多くの人々をその意味の食卓に招き、血を分け血の通った絆、深い交わりの食事を与え続けてくださっているんです。イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、それを裂いて弟子たちに与えて言われます。取りなさい、私の体であった。一つの杯にブドウ酒を満たし、これは多くの人のために流される私の血、契約の血だと言って杯を回されました。イエスだけが知っていた事実がありましたから、ですからこのパンにもこの杯にもイエス様だけが込めることができた意味がありました。弟子たちはその時分からなくても、イエス様が命を込めた意味がありました。すでにイエスのことをユダヤ指導者たちに引き渡す取引に応じていたユダもその席に座っていました。数時間後にイエス様のことを自分とは何の関係もない人だと否認してしまったペテロもこの時はこの席にいました。食事の後、逮捕の場面では逃げ去ってしまうことになる全ての弟子たちがこの時席についてました。イエス様はそれも全て受け止めておられました。それでも弟子たちのことを思った、弟子たちを愛した、そのような弟子たちに自分の生の意味、死の意味を託そうとした。このイエス様だけが知っていた愛あふれる、意味あふれる食卓、しかしこの食卓から始まっていくその夜はイエス様にとって苛烈な過酷な夜でした。ゲッセマネの園で覚悟の祈り、血の汗を滴らせるような感じで祈った祈りの夜、そして祭司長や長老たちを引き連れて現れたユダ、逮捕、 大祭司の屋敷での一方的な裁判、その中でなされたペトロの否認、夜明けになって移されていったローマ総督ピラトの邸宅での裁判、集まってきた群衆は大声で死刑を要求する、なされた死刑判決、そして兵士たちからの鞭打ちと侮辱、十字架を担いでの死中引き回し、十字架上で絶頂を迎える苦痛と群衆のあざけり、午前9時に十字架につけられ、午後3時までイエスは痛みと苦しみと渇きに身もだえられながら、ついに息を引き取っていかれます。人の世のすべてがイエスから離れ、イエスを捨て、イエスを拒絶し、イエスを殺しました。人の世のすべてがです。弟子たちは翌日の十字架と3日後の復活の経験を経て、ようやくこの最後の食卓の意味がどれほど濃密で大切なものであったかということを知りました。後になってようやく知りました。裂かれたパンと注がれたブドウ酒に人間の裏切りと残酷が込められており、しかし同時に主イエスの許しと愛が絞られていたことを知りました。あの時すでに不信と裏切りの火種を心に宿していた自分たちのために、それでも愛し抜く印として、そのような私たちを招き続ける印として、パンを裂き杯を回したイエスの真実、命がけの関わりを後になって気づきました。人を愛するようにと召されたのが自分たちだ。でもそのために用意されたのがあの夜の食卓だったのだ。人を受け止めるようにと召された自分たちだ。そのために用意されたのがあの夜の食卓だったのだ。人を癒していくようにと召されたのが私たちだ。そのために用意されていたのがあの夜の食卓だったのだ。人の痛みや弱さを理解するようにと召されたのが私たちだ。そのために用意されたのがあの夜の食卓だったのだ。あの夜の食卓の意味に気づき、その意味を味わい、弟子たちはあの日の食卓を自分たちの新たな原点にしました。そしてそれは取りも直さず、あの夜の自分たちの無知とか不信とか傲慢、背信をもう一つの原点にしたんです。つまり人間の原点として、人間の愚かさ、人間の罪を理解したんです。人間はどこまでも愚かな存在でしかない。主を裏切る者は生まれてこない方が良かったと。しかし生まれてしまっている自分たちはそれほど愚かなものであると、それを原点にしたにもかかわらず、私たちを人を愛する者になるようにと召し、人を受け止める者になるようにと集め、人々を癒していくようにと使わし、人々の痛みや弱さを理解するようにと励まされていった。そのために主がご自身を私たちに注がれるようにして設けられた主の食卓の意味、それを弟子たちは思い起こして、仲間たちと一緒にその食卓を教会の原点として生きていくようになったわけですね。イエスの命を分かち、イエスの命を食べる、 それを新しい人間の共同体の原点にして初代教会は出発したんです。出エジプトをしたんです。世界宗教者平和会議 WCRP と言いますが、あらゆる宗教を背景に今日の人類の平和の課題や環境問題のために協力する、世界宗教者平和会議に、私はプロテスタント教会を代表して今出席させていただいていますけれど、その会合の席で今、最も中心的なアジェンダ、議題は何かっていうと、ポストコロナ時代の宗教の役割は何だろうかというテーマです。そのことをめぐって毎回毎回いろんな方面の研究者や学者、取り組み実践者からの報告発題、レポートを聞きながら会議を進めています。そしてその会合に出席している代表者たちに共有されつつあることは、この時代にあって宗教とは悲しみの共同体であるというテーゼです、ということです。私は今の私がキリスト教会のことを考えている実感にピタッとくるんです。だから宗教は以前に、教会は悲しみの共同体であると言っていいのではないかと感じるんです。戦後復興、高度経済成長とともに歩んできた日本のキリスト教会は、長らく自分たちのスタイルは喜びの表現者であるべきだ、はつらつとした活力をこの世界の中で放っているような存在であるべきだ、罪と死に打ち勝った勝利を味わっている人々だ、それを証ししようではないか、そう考えてきたように思えるのです。でも本当にそれでよかったんでしょうか。それがこの社会の人々に、その社会の人々の苦しみや悩みに届いたんでしょうか。今日私たちが度重なる震災や災害、戦争と核兵器の脅威、紛争と逃げ惑い、たくさんの移住者や難民を社会に迎える時代、そして未曽有のウイルスに次々と直面しているこの時代を生きる、こういう時、教会の交わりの本質は悲しみの共同体であるべきではないか、そう感じさせられるのであります。これもパラダイムシフト、発想の転換の一つであります。教会がイエスの食卓を原点として生きるということは、イエスの悲しみの中に込められていた慈しみと慰め、そして寄り添いへの深い覚悟に私たちが捉えられていたということ、そのことから再出発するということです。愛するために召され、慰めていくために召され、受け入れていくために召され、人を理解していこうとすることのために召された、それこそが主に愛され、主に慰められ、主に許されて始まった、ようやく始まった教会が教会自身を理解するときの理解の原点だと思うんです。そこにあった主の悲しみこそが、しかしその悲しみの中に込められていた愛こそが教会の原点ですから、私たちも改めてこの世での教会の存在の意味をもう一回捉え直して、人々の痛みや悲しみに共感し、 その悲しみに寄り添おうとする悲しみの共同体としての姿をこの時代の中で求めていく必要があるのではないでしょうか。お祈りをいたします。神様、主が設けてくださった食卓に招き入れられてから始まった私であること、私たち教会であること、その風景が今の時代の中で何を意味しているのかを落ち着いて、へりくだって、悔い改めつつ考えていく私たちとさせてください。自分が何をしているのかがわからない人々が、この世界の舵を取っているこうした世界です。そしてまたその中で翻弄され、虐げられ、貧しくさせられ、追い回されている人々に満ちた世界です。悲しみが、苦しみが地を巡っています。みんな深い葛藤を抱えながら生きています。主よ、そうした中でイエス様の食卓を作る、それは悲しみを分かち合う食卓から始まる、そのことをまた覚えさせてくださいますようにお願いをいたします。主よ、ですからまず私たちの悲しみをあなたの前に差し出し、あなたの慰めを恋求めます。教会が共に悲しみを背負い合うことができますように、世に使わせてください。今日から始まる一週間をあなたの御手の中で守り導いていてくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。